今日はホセア書第8章です。このところには罪の報いが語られています。一節に、口に角笛を当てよ、これはラッパを吹き鳴らして敵が来たということを知らせるものであったわけです。わしのようなものが主の宮の上にいる。おそらくこのわしというのは北の強大な大国アッシリアを指すのではないかと思います。それが主の宮、イスラエルを狙っている。それは私の契約を破り私の教えに背いたからだと主なる神様は言われるわけです。神様の約束を破ってしまい自分勝手な道に歩んでいく、その行く先は滅びとなっていくわけです。二節に、私たちイスラエルはあなたを知っています。口ではそのように言うことはできてもその真実は神を知らない。むしろ四節の終わりの方を見ると自分のために偶像を作ったと出てきているわけです。五節にはサマリアよ、あなたの子牛は退けられる。この子牛っていうのは金の子牛の像、そして彼らはそれを拝んでいたわけです。6節にはそれは職人が作ったもので神ではないと、はっきりとホセアはそのように言いました。7節には彼らは風をまいてつむじ風を刈り取るっていう言葉が出てきます。この風というのはおそらくは麦をまくときに今の農業方法とは違って、風が出てきているときに、麦の種をまく、それが、辺り一面に、散らばっていき、まかれてやがては芽が出てくるということになるわけです。ところがここではその芽が出てくるのではなくてつむじ風を刈り取るという言葉が出てきます。つむじ風、暴風です。種が全部飛ばされてしまう。ですからそこからは何も出てこないということであるわけです。七節の割には作れたとしても他国人がこれを食い尽くす、やがては滅ぼされる、このことが語られています。八節にイスラエルは飲み込まれたとあります。何に伸び込まれるのか。旧説を見るとアッシリアへ登っていった、ついにはアッシリアに占領される、そして愛を求めて贈り物をした、貢ぎ物を持って、そして自分たちの命乞いをするわけですけれども、しかしそれはもう何の役にも立たなくなり、ついには滅ぼされてしまうわけです。その理由として11節にはエフライムは祭壇を増やして罪を犯すようになった。この祭壇は誠の神様を礼拝する祭壇ではなくて、これはもう偶像礼拝の祭壇、そしてそれは神様に対する罪ということであったわけです。12節に多くの教えを書いても彼らはこれを他国人のもののようにみなす。神様が彼らに注意すべきことを伝えられた。しかしそれにもかかわらず彼らはそれを理解しようともしなかった。全く無視をしていったわけです。そして13節には私への捧げ物の生贄とあるんですけれども、主はこれを喜ばない。今主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。自分たちが過ちを犯し失敗をし、そしてまた何とかこの命を乞い願うということがあっても神様は喜ばれず、彼らの不義、そしてまたその罪を罰すると言われているわけです。14節にイスラエルは自分の作り主を忘れ神殿をいくつも建てたとあるわけですけれども、この神殿をいくつも建てた、これは神様の神殿というよりはむしろ偶像の 神殿であった。そして自分の作り主を忘れてしまった。それが最大の問題であったわけです。いくらたくさんの神殿を作って繁栄しているように見せかけても、それは真実の繁栄ではなかった。やがてはもうそれはこの世のものとして滅んでいくものであるということです。これはまた私たちに対する警告でもあるのではないかと思います。自分の作り主を忘れとあるわけですけれども、伝道の書にあなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、その言葉があります。私たちは神様によって作られた。命が与えられている。そしてしかもイエス・キリストの十字架によって罪が許され、永遠の命を与えていただいている。私たちはこの信仰に立って神様の豊かな恵み、また愛をいただき、そして希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。